皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は地場産業の復興をというお話です。経済二番底になりましてですね、壊れるものは壊れたと、どこから復興するのかって話になりますが、基本は地場産業ということだと思います。地場産業というのはですね、ある地方の町に一つの量産工場があって、その量産工場で地域経済が動いているというのではないんであります。そういうのではないのが地場産業で、その地域に、たくさんの会社があって、それが、いろんな形で統合されながら一つの、経済の有機体となって、そこが、全体として富を稼ぎ、町を成長させているという、そういう世界ですね。ですから地場産業というのは裏側には特産物が大体ありましてですね、いろんな特産物をその地元がみんなで協力して作っていて、でその特産物が国内外にいい値段で売れることで、その地域全体が潤って、人々の生活も、それから未来への投資も賄えるというなのが、これがの地場産業ということがありますね。で、昔と違いまして、今回はですね、アナログデジタル2本立てでありますから、必ずしも地元で生まれ育った人だけが地場産業を担う人たちというわけではありません。むしろこれからですね、2、3年が私はひどく大きな転換点だと思うのは、例えば東京で仕事している人もですね、今地方になんか逃げ出そうっていう人多いですよね。いいことだと思いますよ。東京も怪しいし、で、やっぱり一極集中でろくなことないですからね。でも同時にですね、このじゃあどこに行こうかって話なわけですね。どこに行こうかっていうのもですね、その家をどこに置くかっていう話と同時に、どこを職場に、職場どこに置くかって話があるでしょう。なんかその東京に通っててね、職場が東京にあって、それでちょっと郊外に引っ越すみたいな話は昔からあるんですけども、今度は職場どこに持っていくかですよね。経営者であれば職場どこに持っていくかって話もあるし、ただこれもね、お客さんがあってのことで、取引先があってのことだから簡単に動かせないんだけども、やっぱり今お客さんも変わるし、取引先も変わるような中だから、改めて見直してみてもいいわけですよね。アナログデジタルの2本立てなんだから、デジタルで済ませるってことであれば、デジタルって言った瞬間にもそれはアナログの地理的制約を超えることが大きいですからね。超えますから、売り先だって仕入れ元だってですね、一気に世界中に拡大させることはやればできる話で、ですからデジタルっていうことにより重きを置けばですね、別にどこに行ったってそれは構わないってことになりますね。ですからこれからやっぱりどこに行くか、まず第一陣が今出始めた感じがするんですよ。その東京を離れて、今までの秩序を離れて、どっか新しいとこに行こうという、新しい仕事始めようという第一陣がですね、もう今出始めた感じがしていて、でここがだから、まず最初はどこに行くかですね。地方の話をいろいろ聞いてみてもですね、移住者が多いっていうところは今結構あります。これはコロナ前から広がってたんですね。日本もそうだけども、アメリカやヨーロッパもそうで、やっぱりその大都市ってまずその家賃が高すぎるんですよ。家賃が高すぎるし、治安もだんだん悪くなってきていて、で、そんなこともあってね、あと露発思考、自然回帰の思想とか、人々の価値観、それからその行動ってすごく広がっていましたから、そういう意味では、もうコロナ前からですね、そういう、大都市脱出の話はあったんですけども、多分これ加速しますよね。で、今回加速するはずで、ますますですね。と、その人たちがまず最初どこに行くかですね。で、これすごく実は重要なところで、新しい人たちが来た時に、その人たちなんかそこで何か始めますよね。例えばその一社来たら、そこに関連する会社もみんな来たとかね。で、家族移り住んできて、で、そのあたりにいつの間にかですね、いろんな人たちのグループが定住したということは大いにあり得るじゃないですか。あるいはなんかその仕事上の様々な関係があって、ある地域に引っ越すことになった、そっちが便利だからと。で、そこになんか新しい企業と新しい人がやってきて、 特に若い人がそこでデジタルの基盤作ると、それみんなが使える非常にいい経済の基盤になりますよね。だから今この第一段階の人たちが東京からというか大都市から出始めてますので、この人たちの定住先として、まあ、どこになるか、まあ、どこが選ばれるかですよね。これは私非常に興味があるんですね。何を理由に選ぶかで、私の知っている限りなんか一番大きいのは多分子育てなんですよね。意外なことに子育てってなんかすごく大きな要因で、子育てのためにあえてこの田舎に引っ越すと、仕事もだから引っ越しちゃうと、当然売り上げはですね、東京の真ん中でやってる一流店の時代に比べたら、まあ6割ぐらいなのかもしれないけども、6割から7割になるかもしれないけども、時間はたっぷりあるし、子育てにいいし、もうなんか東京でですね、マネーマシンをぐるぐる回すだけの商売、ただひたすら稼いで高いコストを払うだけの商売は嫌だという人たちが、まあ結構いるんですよ。この人たちはもうコロナの前から結構東京を出てあちこち行き始めていて、多分これ増えてきますよね。で、これはだからお金があるっていうよりも能力のある人たちなんですよ。お金がある人たちってですね、これはもういろんな形があるんだけど、でも今お金では選べなくなってんじゃないかな。例えばその別荘を買うったって安いものから高いものはいろいろありますよね。で、別にお金持ってるからって別にそういうものがいいってみんな思ってるとは限らないし、まあ大体はお金ってその金融市場を突っ込んでるじゃないですか。で、あれ損すると大体金持ちってしょげ返っちゃうんですよね。金持ちって割と単純で、持ってる資産の時価価値が増えるとですね、多いように金使い始めるし、持ってる資産の時価価値が減るとですね、なんか途端に金使わなくなるんですよ。そんなに金あるんだから一生使ったって使い切れるんじゃないかと思うんだけど、まあ使わなくなるんですよ。まあそれが金持ちの習性でね。だからそういう意味で言うと、金持っててもなんかあんまりここは未来を作れそうにないなと私は見てて思うんですね。金だけではですよ。で、むしろ地方ってそんな金かからないことが多いんで、地方で金のかからない生活をしようとなると、スローライフでエコでロハスで、まあなんか時代に合った生き方になると、やたらに金かけると、なんか昔の成金趣味のですね、まあアメリカなんかに今よくあるようなね、地方に豪邸を買うというような話で、お前ら全然その改心してないじゃないかというようなことになっていくんじゃないかと思うんですね、あれ。まあそれはともかくですね、まあとにかく第一陣が東京から、まあ大都市から出て出始めたと。で、そうすると今度ですね、次にやることはやっぱりそのデジタル基盤なんですね。何せやっぱりこのデジタルアナログの日本柱でありますから、デジタル基盤ってのはすごく大事なことで、まずこれを確立しなきゃいかん。もちろんなんですかね、光ケーブルとかそういうものは大抵はまあ地方行っても引いてあると思うんですけども、まあ、そういうものを使って実際にこの新しいネットワークを作ると、まず地元の生活のネットワーク、それから仕事のネットワークですね、こういうものをちゃんと作ると、それから関係者といつもコミュニケーションを取れるような体制を作ると。今だったらそれこそコロナの2回目の流行だから外出らんなくなりますよね。あとオンラインで仕事できる環境っていうのは、まあズームの会議ぐらいならね、どこでもできるんでしょうけども、まあ、本格的な仕事のこの環境を作るっていうのはちょっとセキュリティの問題とかもあって手の込んだ話になることもありますよね。あと物によってはやっぱりデジタルだけじゃ無理だから会いに行かなきゃなんないこともあるし、あとやっぱりそれ回数絞ってでも外出なきゃいけませんから、その辺のなんかこうなんて言いますかね、システムの仕分け、仕事の仕分けってすごく大事になってきて、やっぱそういうものの上に初めてデジタル基盤って今意味を持ってきますからね。ただ単にパソコンとインターネットがあればいいっていうもんじゃありませんので、まあそういうのってまず作る必要があるし、それからやっぱりもう一つはアナログ基盤の確立ですよね。これはこれでまた大変なんですよね。地元の人たちの交流があるし、やっぱり地元の学校とかですね、福祉関係、介護関係、それから医療でもお世話になるわけだしですね、あとはその地元の人たちのさまざまな交流ですね、生活上の交流とか、人を雇うならその仕事上の交流ってありますから、アナログ基盤の確立はすごく重要ですね。まあ、大体地方に行くとアナログ基盤の立ち上げには何年もかかりますね。やっぱりお互い知らない者同士でありますから、それいろんな摩擦もありますから何年もかかると、特にこのコロナの時代ですから、コロナの真っ最中によそ引っ越すってなかなか難しいですよね。あれタイミングなんですよ。コロナの真っ最中には引っ越せませんのでね。はい。だからやっぱなんかこう タイミング見ていかないとね。だから1回目こう出た人たちもまあそれでいいと思うんですが、これで流行拡大したらしばらくお休みですよね。空襲かと同じですよ。もう空襲のですね、機銃掃射やってる中ですね、外飛び出してたら弾当たるだけですからね、しばらくはその機銃掃射がなくなるまではですね、外出ないということを徹底しないと命を持ちませんからね。まあ、コロナそれに似たところがありますよね。感染がひどい枝は出られませんと。まあ、でもしかしね、まあ、いずれは終わるでしょうから、最終的にですから、まあ、いろんな形でデジタル基盤アナログ基盤を地元で作っていくと。でやっぱりその地場産業っていうのは何を売れば儲かるかなんだけども、まあ、正直言ってあれ全部結果論だと思うんですよね。最初からこれを売れば必ず儲かるという大きな見通しが立ってね、あって見通しが立って、でそのもとに何かやって計画通り成功したっていうのは私あまりないんじゃないかと思うんですね。まあ、いろんな地場産業の話を聞いてもですね、昔からこれをやってた道も多いですよね。昔からやってるってのは理由はよく分かんないんだけど、何かその強みがあって、まあ、昔からみんなに評価されてると。例えばあの出雲の鉄ってありますよね。中国地方はいい鉄が出るんですね。でもそれはもう太古の昔からでありますから、やっぱそういうものがですね、その人々に評価されて、でそれがなんか地元の力になるとか大いにありますし、あと農産物がそうですよね。あの穀物にしろ野菜にしろ根菜類にしろ果物にしろ昔から取れるいいものがあると。でそういうのってのはやっぱり昔からあって未来に継承していくもんですから、そういうものを基盤にした地場産業っていうのも大いにあり得ますね。しかしでもですね、それだけじゃないと思うんですね。それだけではなくて、今ここで全く新しいものをやって成功するっていうのも次々出てくると思うんですよ。世の変わり目というのは本当になんかやれば成功することって結構あってですね、今まではなんかこう既得権益があるとかね、政府の規制があるとかですね、大企業が潰しに来るとか、あるいはなんかみんな人々がですね、地方の人が東京行っちゃったとか言ってですね、なんかやりたくてもできないってことあったと思うんですね。でもそれ大きく変わったんだと思うんですよ。今回は大きく変わって、だからなんかやれば結構道開けていくんですね。そうすると思わぬものが地方発で世界に売れるっていうことはあり得るんだと思うんですよね。まあコロナの時代でもありますから、より身近なものから始まってですね、体の健康にね直結した身近なもの、発酵食品みたいなのもそうだし、それからあの盆栽やなんかますますこのコロナで注目されてますよね。日本で盆栽やってる人ってもあんまり見ませんですけども、海外はまあ前から盆栽ブームあったんですが、今回みんな家で暇してんでしょ。盆栽やる人増えてるようですよ。変なメディテーションよりいいということでね、増えてまして、まあああいうのもなんかやっぱりこう元木をね育てるみたいなのがありますよね。まあそんなのから始まって、あといろいろね工業製品でもですね、なんかそのものすごく、品質の良くていいもの、格別な製造方法でなんか成功するとこって時々出てくるじゃないですか。それを支援しながらなんかそこにですね製造業を集積するってことはありえますよね。もうなんかほら自動車の大量生産大量販売とか、スマホの大量生産大量販売に終わりが見えたじゃないですか。そうするとあとはですね、もう少し小さくして、規模を小さくして、いろんなことをやって試してみるっていう段階に入ってきますよね。一つも市場がですね、誰かによって寡占独占されてた市場が、まあ、自らの重みで壊れちゃって、自重で崩壊しちゃって、で、あとなんか小さいものが、ウゴの竹の子のように出てくると、今、そんな状況に入り始めてんじゃないかと思うんですよ。それって、材料だとかですね、いろんなシステムの転換期によくある現象ですよね。ウゴのタケノコのようになんか同じようなことをやってる会社がたくさん出てきていて、やがてそれどっかね本当にブレイクスルーするとかするところが出てきて、でまた新しい市場ができてくるみたいなことよくあるじゃないですか。製造業もなんか同じじゃないかと思うんですね。一方でほらナノテクだとかですね、遺伝子組み換えだとか、まあいいも悪いも含めてですね、いろんな新しい技術革新がありますね。あとはまあ製造プロセスですよね。IoT だとかブロックチェーンみたいなのも入ってくるし、それからサプライチェーンもブロックチェーンを使ったものすごく透明度の高いものに今世界が置き換えられつつありますよね。そういうのを利用してなんか本当に今までないような商品とか、あるいはなんかものとかですね、作るってことはできると思うんですね。で例えばその製造業だと水が命じゃないですか。きれいな水がたくさんあるっていうことはすごく重要なことですから、それで言ったら日本の各地まだいろいろチャンスもあるし、あとやっぱり 何度も言いますけども、その教育なんですよね。その働く人の家族の教育ってすごくやっぱり大きな付加価値で、さらにはその地域全体の教育はその地域で働く人たちのクオリティを決めますよね。だからそういうクオリティ高いところは企業も来やすくなるわけですよ。そうするとその地域の教育のレベルを上げるっていうことは、その地域にいる企業にとってもものすごいメリットになることで、複合的にそれ地域をその活性化させていくもとになりますね。そうするとその一番上にあります地域の政治はもっとなかなか重要でね、昔のなんかね、昭和時代のドンみたいなのが座ってるところはまあそれで終わっちゃうわけだけども、そうじゃなくてなんかもう少し町長はいろんな人たちと議論をしながらですね、新しいものを作っていくということができる調整型っていうかですね、こうトップリーダー型っていうんでしょうかね。ただ単に足して2で割り3で割りってやダメで、そうじゃなくてこのトップとして方向性を見せながら、その上でみんなを統合していくという、そういう形のリーダーが出ていくですね、出てくる地域っていうのは成功するでしょうね。そしてやっぱりその地域の有権者の民度が大事なんですよ。地域の有権者の民度が大事で、と地域の有権者の人たちがどのように今度は教育するかってことはもっと重要になってきますね。全部ぐるっと回ってきます。そういう一連の作業っていうのは、実はやり始めたら結構私は簡単に効果出てくるんだと思うんですね。それはその長期的なですね、継続はなかなか大変なんですけども、まあちょっとやってみて成功するぐらいのこと、観光立国もそうでしたけども、ちょっとやってみたらとりあえず成功したと、とりあえず小さな成功するとみんなできると思うからついてくるんですよね。そのなんか最初のスタートのところっていうのは結構何気なくやって成功することって珍しくなくて、最初1回でもいいからそれやるとですね、だいぶその先が違うんですね。そういうことはだからこのポストコロナで今言えていて、だからポストコロナだとみんな不安持ってるんだけども、これがコロナ後のなんか安定した生活だよと、こうやっていけばコロナもそんな怖くないし、大被害にもならないし、でかつそんな不便でもないし、結構暮らせるよと、ね、地震とか洪水に備えていろんな対策打ちますよね。あれもなんか最初は非常に大変かもしれませんけども、対策打ってきゃですね、それが日常化するじゃないですか、ね、だからコロナもそうですよね。コロナ対策が日常化していってですね、でコロナが変えた新しい時代の中で仕事もできるようになっていったら、それは別にそれで一つの安定した社会ですよね。おそらくこれコロナのあたりにですね、例えばその大地震とかね、火山の爆発とか、他にもまだまだ昔からある自然災害があるんで、こういうものに対応した仕事の仕方とか、その住まいの空間の作り方っていうのがやっぱり次々と大きな問題としてクローズアップされてくると思うんですね。水の、ね、洪水の話なんか今本当に大変なことになっておりますけども、でもそういうのも一通りその対策を打って、これぐらいもやっとけば大体大丈夫かなっていうラインが おそらくあると思うんですよ、心理的にもね。でそのラインをちゃんとそのコストコまで行くと、とりあえずこれでいいかなと、安定したかなというところまで行くんで、それを早く作っちゃうことですよね。国全体とか行ったって拉致の明かない話ですから、我が地域はですね、ポストコロナでこうやらうまくという、で実際にそこに住んでる人、働いてる人がですね、それ別にこれで安心感を持っていると、災害ね、水の災害でも、それから津波でも地震でも火山でも、あるいはそのコロナでもですね、そういう場所を早く作っちゃえば、その成功体験ってものすごく重要で、で当然そこは世の中をリードすることになるし、その地域はですね、で当然そこがある種地場産業の拠点にもなると思うんですね。っていうのはそこにいろんなものを集積してきますから、時代の安心感を求めた人たちが集積してくるから、さまざまな地場産業生まれてくるんじゃないですか、ね、地場産業って何も製造業農業だけじゃありませんから、今いろんなソフト産業だってそれ地場産業に大いになりえますからね。っていうのはそのクリエイターとか含めて人の問題ですから、デジタルものになって最後はですね、人の問題ですから、誰がやるかって話だから、そのすごい人たちがたくさん住んでるところがやっぱりいいものを作るんじゃないですかね。人がやっぱりあまりいい人が定住してないところは、サービス業もソフトもいいものできないんじゃないかと思うんですけども、そんなことを考えると、この先ですね、地域の実力の差がものすごく広がってきますね。だからそれに基づいてやっぱ人は移動すると思いますよ。地域から地域に移動する人は結構増えていくと思います。でそれを通じてですね、 まあ、地域の格差が一旦は広がってね、その上で今度なんかもう一回立ち遅れたところもこれはいかんと、やっぱりねみんな思うわけですよ。どっかその先行して駆け出せばですね、うちも負けちゃらんないと、いうことで駆け出すというのが日本の大体流れですから、どっか一箇所先行逃げ切りでやるんですよ。そうするとなんか周り動いてきますからね。まあそんな形でおそらくこれから動いていくと思います。まあ、ですからこのしばらくですね大変だけども、この先を見据えて地方でですね成功体験を積み上げる、それが地場産業のもとだというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、地場産業の復興ということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。